コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。はい、12月20日の朝のご記念、暗い中寒い中皆さんようお前でございました。今朝はちょっと気温が、高いようでして、朝お参りするときに正直寒いと思わなかったんですね。ちょうどこの時間ぐらいが一番最低気温になると思うんですが、予報では5度ぐらいだということですけどね、この時期にしては暖かい日になりました。今日は山崎由香さんが36歳の誕生日を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをしてあげてください。それからですね、この東教会のこの街道の建築で大変お世話になりました高原建設の高原勇統領がですね、亡くなられまして、昨日、義理のお兄さんである赤田次郎さんから連絡をいただきまして、今日告別式があるということで、私が代表して、回想させていただきたいと思っております。次郎さんからね、わしの弟が大工匠じゃからいうことで紹介いただいたときにですね、高原建設の高原勇という、その字を見たときにですね、神の腹を進むと書いてあるんですね。もうこの名前を見ただけで私はこれ大丈夫だと思いましてね、お願いしますと言ってね、お願いしたんですね。本当に神様の計らいということはいろいろありましてね、もう言うとキリがないぐらいあるんですが、一つだけ言いますとね、国分寺の五重塔というのがありますよね、有名な僧侶のね、あれのですね、改修工事というんですかね、建て替え工事がその当時あったんですね、ちょうど二十数年前にね。でそれの入札というんですか、高原さんはそれを仕事をしたいということで入札してたんですね。しかし大手に取られたんですね。それで高原さんは、そちらの方も仕事がなかったもんですから、こちらの方ができたということが一つあるんですね。それぐらいその国宝級の建物を作るぐらいの腕を持っておられるということですね。それからもう一つは、その五重塔のですね、建築をが進めてられている時に大風が吹いてですね、その五重塔が傾くという大きな事故があったんですね。で、高原さんはもしそちらのを受けてたら大変な損害を受けてたと思うんです。そういうこともありましたね。まだお年はちょっと確認してないんですが、多分次郎さんがもう95歳ですから、90歳前後じゃないかなと思うんですね。本当に誠心誠意ですね、この教会の街道の新築工事に当たってくださいまして、皆さんもう言うまでもないことですが、この教会ができてもう30年近くになるんですが、もうびくともしてないですね。本当にありがたいなというふうに思います。言うとキリがありませんのでこれぐらいにさせてもらいますがね、今日は本当に大変お世話になったお礼をですね、させていただけたらありがたいなというふうに思っております。さて話は変わりますがですね、新司先生教会長がご用させていただいております東中国教区のですね、機関誌である河原版というものがこれありますね。これ皆さんに正月にですね差し上げる予定になっておりまして、いずれ皆さんの手元に届くんですが、今日ですねとても素晴らしいお話が載っておりますのでね、昨日一昨日ですか教会の方にこれが、届いたんですけども、ちょっとその一部をですね皆さんに読んで、紹介させていただきたいと思うんですね。で、正月号ですから正月用の内容なんですけども、これ皆さんにね少しでも早く聞いていただけたらというような思いで、あえて、今日ですね、 読ませていただきたいと思います。この一番最初のところにね、掲げられているお話です。和らぎ喜ぶ心、東中国教区通信編集員近藤美希、岡山県下の教会の女性の先生ですね。ちょっと最初は正月の挨拶がありますから、それは紹介として省略させてもらいます。省かしてもらいます。令和元年からこれまでを振り返ると、感染症の蔓延、自然災害、米価格の高騰、移民政策による外国人問題など、さまざまな事柄が起き、挙げればキリがありません。また私の手元のところでは、現在大学に通っている息子の5年に及ぶ引きこもり生活や親の介護などの問題も発生し、目まぐるしく変化する7年間でした。必死に神様におすがりしているつもりでも、途中で投げやりになったり、諦めようかと思ったりの連続でした。おかげは我が心にありと繰り返し繰り返し唱えてみても、心の中は波風が立っているのが実情でした。おかげは我が心にあり、我は和らぐで、我は祝賀の我である。漢字の和は和や和むのほかに、泣きとも読み、海面や川物、波風のない穏やかな様を表します。また会えるとも読み、個性を生かしつつ混ざり合うことで、より魅力的なものに進化するという意味もあります。そして祝賀の賀とは、相手がいて共に喜び合う、喜びを加えて共に祝うという意味です。どのような問題を抱えていても、心は和らぎ喜ぶ心で、物事の本質を見失わず改まり、小さなことにも喜びを加えて喜び合える信心をさせていただきましょうと、何度も教話を聞いてきたけれど、想定外の大風が吹いて大波小波立つ心、波の状態に持っていくことはなかなか難しい。その度に私はご本部に参拝して、金光様のお取り次ぎをいただき、心の内を申し上げました。すると心が落ち着き、これが波の状態なのだとの気づきを繰り返し重ね、改まるべきところを見失わずにおかげを受けてきたように思います。今年の1年間はどのようなことが起こり、その中でどのようにして和らぎ喜ぶ心を表していけるでしょうか。大風や突風が吹いても、心の水もは波になれるようしっかりお取り次ぎをいただいて、改まりおかげを受け喜び会える年になりますようにというお話ですね。私はこの話を読ませていただいてね、大変この正直な方だなと思うんですね。そして誰でもそういうことがあるんですね。私もあります。で、肝心なところはですね、いろいろ自分で真摯に取り組んでみてもなかなかすっきりしないけれども、この近藤先生の場合はですね、その度にご本部に参拝して金光様のお取り次ぎをいただいたという、ね、そうすると心の内が落ち着いてきたという、そういうことを、ね、繰り返されたという、これがですね、この天地かりつけにもですね、一番最初の右の行に生神金光大臣と書いてある、ここなんですね。中心には天地からの神一心願える書いてありますが、天地からの神に一心願う、自分がお願いするというだけでは届かないところがある。それを金光様の、生神金光大臣様のお取り次ぎをいただくと、そこがつながってくるという、その この方のですね、実際のあられようが分かるように思うんですね。皆さんもこうしてね、一日お参りして御取次をいただかれているということがそこなんですね。私が信心してますっていうのはね、立派なようですけど、なかなかそう簡単にはいかないんですね。池上金光大臣のお取り次ぎをいただくことによって自分の心の整理ができたり、迷いがね、消えたりするわけですね。そういうところを大切にしていかなければということが改めて思われております。私もね、ご存じのように、毎朝御門にお参りし、教祖様のお取り次ぎをいただき、ご結界の鶴間近に座って今の金光様のお取り次ぎを、まだね、金光様お出ましになる前ですから、金光様は座っておられませんけど、そこに金光様がいらっしゃると思って、心の中でお取り次ぎをいただいております。そしてお出ましくださる金光様が通られる時にですね、教祖様、二代金光師人様、三代金光様、四代金光様、五代金光様、そして今の金光様、そしてその次の代の金光様のことまでですね、お礼をさせていただいております。皆さんもどうぞこのね、参拝をさせていただくということはどういうことなのか、ね、自分で信心してます、うちで信心してますというのは信心の解き始めだとおっしゃっております。そこのところがね、やっぱり実際にこの問題をいただくこの近藤先生のように自分の身内のところにですね、避けて通れない問題をいただくと、人間というのは逆に一心が立ちやすい。何も問題がなくてありがたいことばっかりになってきたらですね、ふわっとしてですね、油断が生じやすい、ね。そういう意味でもこう今特に問題がない方、恵まれてると思っている方は油断もしないよ、池上金光大臣の取り次ぎをいただくということを大切にし、今問題を抱えている人はなおさら、ね、一日お参りをしてこの取り次ぎをいただくことを一層大切にしていただきたいと思います。はい、今日も読んでください。